声の広報ひばり2024年11月号。音訳は乙部ゆかりです。茨城県広報誌ひばり2024年11月ノーベンバー。目次主な内容は、県民の日企画茨城の始まりへ、2ページから4ページ。さあつながろう茨城×e スポーツ、5ページ。日立の国知らす、6ページ。水郡線は全線開通から90周年、10ページから11ページ。目次終わり。編集発行。茨城県営業戦略部営業企画課、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、電話 029-301-1111、代表、電話 029-301-2128、直通、ファクス029-301-3668。表紙、コロコロコミック×茨城県民の日企画、茨城の始まりへ。表紙イラスト、今月号の表紙は写真ではありません。イラストの説明、コミック漫画のキャラクターたちのようなイラスト、すべてが青空に浮かんでいるようなイメージ、タイムワープしているようにも見えます。中央にスマホの画面を差し出している笑顔の少年、その周りには埴輪、古代の衣装の男女、お化けや勾玉などが浮かんでいます。2ページと3ページの記事に連動しています。スマホの画面には、古代の人が焚き火で焼いた魚を食べているイラストといくつかのアイコンがあります。なお、今月号の題字、ひばりの右にコロコロコミックのロゴマークがあります。コピーライト、小学館。コピーライト、有賀和家、小学館。イラスト終わり。表紙右下に、茨城アフターデスティネーションキャンペーン、期間10月1日から12月31日、ロゴマークがあります。詳しくはこちら、QR コードがあります。表紙終わり。コロコロコミック×茨城県民の日企画、茨城の始まりへ。11月13日は茨城県民の日。私たちが住む茨城は昔どんな様子だったのでしょうか。時空を旅するタイムトラベラーフートが茨城の始まりをご紹介。さあ、茨城の始まりを覗いてみましょう。タイムトラベラーフート、プロフィール。フォロワー数280万人の自称インスタグラマー。自分の名前の由来である不時着が大好きで、時空を司る妖怪タイムと一緒にタイムトラベルをして写真を撮っている。時計のようなものを持った小さなオレンジ色のお化けを抱いている赤毛のショートカットの男の子のイラストがあります。日立の国は、国広く、山も遥かに、田畑は越え、広野の開けた良き国である。海山の幸にも恵まれ、人々は安らぎ、家々は満ち足りている。日立の国不時着より。見開き2ページに、6つのスマホの画面と、フートのコメントがあります。スマホの画面には、フートが写した写真とハッシュタグによるコメントもあります。コピーライト、小学館。コピーライト、有賀和家、小学館。順に読みます。フート、東の国を巡っている大和たけるの命と一緒に海の幸を食べたよ。村のみんなはいつも夜になると酒を飲んで 歌を歌って悩みなんて忘れてしまうんだって。僕はお酒が飲めないけど楽しかったな。スマホ画面。古代の人々が焚き火をし、焼いた魚などを食べている様子。ハッシュタグ、地酒で乾杯。ハッシュタグ、今日も酒がうまい。ハッシュタグ、海の幸最高。ハッシュタグ、ヤマトタケルの御事。フート。なめ方の氷に角の生えた蛇が出て騒ぎになっているらしく見に行ったよ。矢はず氏のマタチさんが、山を神の住みかに、里を人が耕す田にしましょう。私が神主になって子孫の代までお祭りします。と約束して田を耕せるようになったんだ。その後一緒にお祭りをしたよ。スマホ画面。紫色の三匹の大蛇と槍を持った兵士が対峙している様子。ハッシュタグ、野党の神。ハッシュタグ、守られる生活。ハッシュタグ、神殿開墾。フート。霞ヶ浦に昔は島があったんだね。そこでは塩作りが行われていて、僕も見学させてもらったよ。せっかくだからスマホで写真を撮ってもらったら、この板は何？って聞かれちゃった。スマホ画面。二人の人が穴の上に広げた網の上に置いた海藻に塩水をかけています。フートとお化けがそれを見て興奮している様子。ハッシュタグ、塩作り体験。ハッシュタグ、霞ヶ浦。ハッシュタグ、浮島。ハッシュタグ、この板は何かと聞かれた。フート。闇祖さんのあたりに行ったら砂金がザクザク取れていてびっくり。遣唐使の財源にも使うんだって。スマホ画面。二人の古代人が金色に輝く山を見て喜び、頬をあからめ興奮している様子。ハッシュタグ、お宝発見。ハッシュタグ、闇蔵三六。ハッシュタグ、白川の氷。フート。突然現れた茨の城。どうやら黒坂の御事が三夜の賊と戦うために気づいたみたい。帰ってきてから知ったんだけど、これが茨城県の由来になったと言われているらしいよ。すごい迫力の城だったな。スマホ画面。白い馬に乗った鎧をつけた人が、兵士姿の三人と茨の砦を挟んで対峙している様子。ハッシュタグ、茨城の名前はここから。ハッシュタグ、茨の城。ハッシュタグ、黒坂の御事。フート。三つ街道で立派な武人が馬に水を飲ませていたよ。すごくオーラがある人だったから、もしかして有名な人だったりして。その後東北地方へ向けて走り去っていったんだ。スマホ画面。白い馬が水を飲んでいます。その向こうに弓を持った兵士の後ろ姿が見えます。ハッシュタグ、あの方は。ハッシュタグ、もしかして。ハッシュタグ、三つ街道。ハッシュタグ、旅の途中。もっと知りたい茨城県。茨城県の誕生。1871年明治4年7月の廃藩置県により、全国に3府302県が置かれました。同年11月の府県の統廃合によって、茨城県、新張県、印旛県が生まれ、その後、新張県、印旛県との統廃合を経て、1875年明治8年5月にほぼ今の茨城県の形となりました。図。図の説明。統廃合の様子を表した3つの茨城県の地図。年ごとに置かれた県名を読みます。明治4年7月、廃藩置県。松岡県、水戸県、笠間県、下館県、宍戸県、結城県、石岡県、雫県、下妻県、古賀県、 松川県、土浦県、若森県、麻生県、牛久県、龍ヶ崎県。明治4年11月、県の統廃合、茨城県、印旛県、新張県、茨城県の県庁、水戸、新張県の県庁、土浦。明治8年5月、県の統廃合、茨城県、県庁、水戸、図、終わり。県のシンボル、県のマーク、県章。開き始めたバラのつぼみのデザインで、県の先進性、創造性、躍動、発展を表しています。県の花、バラ、県の木、梅、県の鳥、ひばり、県の魚、ひらめ、それぞれ写真やイラストがあります。もっと知りたい、日立の国ふどき。ふどきってなんだろう。713年、和同6年、元明天皇は全国に向けて次の内容を提出するよう命令しました。1、氷郷名を漢字二字で記載。2、氷内で産出する鉱物や、生息する植物、動物、魚、昆虫の目録。3、土地の肥沃状態。4、三千原野の地名由来。5、古老が伝える旧文維持。当時は、不土器という署名は公式ではありませんでしたが、平安時代には不土器という総称で呼ばれるようになったと考えられています。現存する5つの不土器は、日立の国不土器、播磨の国不土器、出雲の国不土器、豊後の国不土器、肥前の国不土器です。作成時期や編纂者が明らかになっており、完全な形で伝承されているのは、出雲の国不土器のみですが、他の4つの不土器も当時の様子を知る貴重な資料です。中でも、日立の国不土器は唯一、東国を記述したものであり、古代東国を考える際に参考にされています。下総の国や陸奥の国には不土器はないの？もともとはありました。ただ、千年以上前に編集されたものなので、長い年月が過ぎる中で失われてしまい、残されていません。ごく一部が他の書物に引用される形で伝えられています。立ち寄りスポット。三月の里、日立市。不土器に、夏の暑い時に遠近の村から男女が集まり、食べたり飲んだりして楽しんでいた、と憩いの場として記された泉が残っています。日立市水木町 2-22-1 泉神社内、祠のある小さな池の写真があります。平沢灌漑遺跡、つくば市、つくば郡の郡役所跡と考えられる国指定史跡、高床式倉庫が復元されています。なお、令和7年3月14日予定まで再整備工事に伴う立ち入り禁止区域あり、つくば市平沢353、写真提供、つくば市教育委員会、遺跡の建物の写真があります。鹿島神宮、坂戸神社、沼尾神社、鹿島市。不土器に、雨の狼の社、鹿島神宮、坂戸の社、沼尾の社、見どころを合わせて、すべて鹿島の雨の狼という、と記されています。鹿島神宮、鹿島市宮中 2306-1、坂戸神社、鹿島市山の上 228、沼尾神社、鹿島市沼尾 1298、鹿島神宮、楼門の写真があります。お得に楽しむ県民の日、 11月13日の県民の日に合わせて、無料や割引になる施設、イベントやサービスなどご紹介。詳しくはこちら、QR コードがあります。さあ、つながろう。茨城かける e スポーツ。世界的な盛り上がりを見せる e スポーツ。来年には第1回となるオリンピック e スポーツゲームズが開催されます。県内でも様々な e スポーツイベントが開催されますので、ぜひこの機会に e スポーツをお楽しみください。問い合わせ先、県産業政策課、電話 029-301-3523。 詳しくはこちら、QR コードがあります。ヘッドフォンをつけコントローラーを操作するキラキラした女の子の横顔のイラストがあります。e スポーツとは、e スポーツはエレクトロニックスポーツの略で、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉えた言葉です。年齢や障害の有無、言葉の壁などを超えて、誰もが同じフィールドで対戦できるのが魅力です。e スポーツをやってみよう。まずはこれ。12月8日日曜、茨城 e スポーツリーグ2024。サポーテッドバイ茨城トヨペット。アダストリア水戸アリーナ水戸市にて、学生チームと企業チームとの交流戦を開催。要事前申し込み。e スポーツ体験コーナーなどもあり、一般の方も観覧可能です。QR コードがあります。大会の様子の2枚のイメージ写真があります。3月8日土曜、茨城ゲーミングデー。つくばカピオ、つくば市にて、人気ストリーマー中観戦イベント。e スポーツ体験などゲームの魅力が体験できる多彩なプログラムを用意。中、ストリーマー、 e スポーツのゲーム配信を専門に行う人。中、終わり。当日出演予定の人気 e スポーツキャスター大田氏、写真があります。イベントのロゴマークがあります。最新情報は公式 X をチェック。QR コードがあります。e スポーツで学ぼう。応募しよう。e スポーツは学びにも活用されています。皆さんもゲームを通じて新しい世界を体感してみませんか？12月2日月曜締め切り、ナセフファームクラフト登録商標。茨城コンテスト2024。高校生を対象にマインクラフトのワールドで農業を体験し、農業課題について考え、プレゼンテーションを行うコンテストを開催。QR コードがあります。1月14日火曜締め切り、茨城メタバース中、ゲーム制作コンテスト中、メタバース、コンピューターの中の三次元仮想空間、中終わり。クリエイターへの第一歩を踏み出そう。コンテスト前には初心者も安心して参加できるセミナーを県内各地で開催予定。新ブランド。漁師と水産加工業者によって厳選された最高鮮度のシラス、日立の国シラス。親潮、寒流と黒潮、暖流が交わり、魚の餌となるプランクトンが多く発生する茨城沖はシラスの好漁場で、全国有数の漁獲量と加工品生産量を誇ります。県では、本県産シラスの魅力を多くの方に知ってもらうため、県内の漁業者や加工業者と協力し、鮮度に着目した新たなブランド、日立の国シラスを立ち上げました。最高鮮度の美味しさをぜひお試しください。問い合わせ先、 県漁政課、電話 029-301-4070。 シラスの漁獲状況。農林水産省、漁業養殖業生産統計、水産加工統計調査より、令和4年、漁獲量3107トン、全国第5位、生産地、県内全域。シラス干しの生産状況、令和4年、生産量1812トン、全国第6位。日立の国シラス、ブランド基準。1、漁師の自慢の一網のシラスであること。写真2枚。1枚目、船上にあげるとシラスがピチピチと跳ねています。2枚目、水揚げされたシラスはすぐに氷を混ぜて冷却し、新鮮なまま市場へ運びます。それぞれ透明感のあるシラスの写真です。写真終わり。2、短時間の網入れで生きたまま漁獲する一艘引きで取れたシラスであること。多くのシラス産地では一度に大量のシラスを取るため、2艘の船で1つの網を引く2艘引き漁法が広く行われていますが、本県では1艘の船で網を引く1艘引き漁法が行われています。1艘引きは一度に取れる量が少ない代わりに、網を引く時間が短いため、繊細なシラスを傷つけずに鮮度よく取ることができます。漁法の図があります。3. プランクトンが豊富な親潮と黒潮がぶつかる好漁場の茨城県沖で取れたシラスであること。4. 最終製品の鍵括弧、死、自立、中が 95% 以上となるよう迅速に加工されたシラスであること。中鍵括弧、死、自立とは、死はひらがな。シラス製品の評価基準の一つである、綺麗な曲線を描く割合のこと。県水産試験場による研究の結果、洗浄から加工までの低温維持管理による鮮度の保持が、綺麗な曲線を生み出すために重要であることが分かりました。ブランドシラスにおける科学的根拠に裏付けされた基準は全国初のものとなります。ひらがなの死の形をしたシラスの拡大写真があります。ブランドロゴ。高鮮度の証であるシラスの曲線をモチーフとし、ふわふわとした柔らかい食感をイメージしたデザイン。イラスト。イラストの説明。白黒のイラストに朱色の落款印。上部に漢字四字で、日立の国。シラスをイメージしたような4本の線が円を描き、その中にひらがな縦書きで、シラスと書かれています。文字の左下脇に漢字縦書きで、茨城の落款印があります。イラスト終わり。日立の国シラスが買えるお店。数に限りがありますので、事前に店舗にお問い合わせください。渡助商店、シラス干し、日立市久慈町 2-16-11、電話 0294-523527、営業時間9時から17時、定休日、不定休。安住水産、釜揚げシラス、ちりめん。鹿島市竹井釜、880。電話 0299-692227。営業時間9時から17時。定休日、不定休。小松水産シラスパーク。シラス干し、釜揚げシラス。今後取扱い予定。日立市登米町 1039-1。電話 0294-536669。 営業時間9時から17時、定休日、水曜日。魚政水産、釜揚げしらす、今後取扱い予定。大洗町磯浜町6881-389。電話029-267-2705。営業時間9時から17時、定休日、水曜日。写真3枚。10月2日に大井川知事と日立の国しらすの生産に携わった水産関係者が意見交換を行い、新ブランド日立の国しらすがお披露目されました。写真の説明。1枚目。知事と関係者10人が横に並んで記念撮影をしている様子。2枚目、3枚目、それぞれマスに盛ったシラス干しと皿に盛った釜揚げシラス。写真終わり。催し物ガイド。10月16日現在の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。県天津記念いずら美術館、12月8日日曜まで、11月13日水曜は県民の日、入館無料。会期中一部展示替えあり、前期11月17日日曜まで、後期11月19日火曜から12月8日日曜、企画展、猫をめでたい。身近な動物である猫は古来より日本美術に登場し、吉祥画や浮世絵から近現代の絵画、立体作品まで様々な作品に表現され、数々の名作が誕生してきました。本展では、江戸時代の絵画から現在活躍中の作家まで、魅力的な猫の作品約100点を紹介します。写真、菱田春草、黒猫。明治43年、1910年、播磨屋本店増。写真終わり。入館料、一般950円、満70歳以上470円、高校生710円、小中学生360円。11月の休館日、5日、11日、18日、25日。北茨城市大津町椿2083。電話0293-465311。ファックス0293-465711。県筑波美術館。11月8日土曜13時30分から15時。第8回土曜講座。猫をめでたい。県天津記念いずら美術館企画展の見どころを紹介。講師、木内智美。県天津記念いずら美術館首席学芸主事。参加無料、定員80人。事前申し込み、ホームページより。当日枠あり。11月の休館日、5日、11日、18日、25日。つくば市あずま 2-8。電話029-856-3711、ファックス029-856-3358。県近代美術館。11月10日日曜から1月13日月曜祝日。11月13日水曜は県民の日、入館無料。企画展、没後100年中村常展。アトリエから世界へ。重要文化財、エロシェンコ氏の像。12月22日から28日はパネル展示。をはじめ、大正期に活躍した洋画家、中村常の代表作、約120点が一堂に会する大回顧展。影響を受けたルノワールの作品や、パトロンとの交流を伝える関連資料も多数展示。入館料、一般1360円、満70歳以上680円、高校生1130円、小中学生550円。11月の休館日、5日、11日、18日、25日。 水戸市千葉町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファックス 029-243-9992。 ミュージアムパーク県自然博物館、11月2日土曜から6月1日日曜、11月13日水曜は県民の日、入館無料。第91回企画展、ミュージアムパーク30年のありったけ、いつも茨城県自然博物館は面白い。11月に開館30周年を迎える当館、本展では当館のありったけの面白さにフォーカスします。30年の振り返り、触れる展示、体験コーナー、未来の博物館のワードクラウドなど、盛りだくさんの展示をお楽しみください。入館料、一般850円、満70歳以上420円、高校生520円、小中学生170円。なお、13日水曜はウェブでの事前予約制、野外施設のみを利用の場合も要事前予約。11月の休館日、5日、11日、18日、25日、坂東市大崎700、電話 029738-2000、ファックス 029738-1999。 県立歴史館、11月2日土曜から11月24日日曜、11月13日水曜は県民の日、入館無料。歴史館イチョウ祭り、ライトアップ17時から20時。イチョウ並木を幻想的に彩るライトアップやプロジェクションマッピングなど様々なイベントを行います。また50周年記念スペシャルイベントとして、イチョウ並木ストリートピアノ&コンサートも実施予定。ぜひご来館ください。庭園無料。入館料、一般690円、満70歳以上350円、高校生以下、身体障害者手帳などをお持ちの方と付き添いの方1名、入館無料。11月の休館日、5日、11日、18日、25日、水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファックス 029-228-4277。 県陶芸美術館、1月26日日曜まで、11月13日水曜は県民の日、入館無料。企画展、ザ・ヘッドライナーズ2024陶芸フェス始めます。現代陶芸の魅力を発信すべく、当館が陶芸シーンを独自に調査して選び出した19人のフレッシュな作家の作品を紹介します。入館料、一般950円、満70歳以上470円、高校生710円、小中学生360円。11月の休館日、5日、11日、18日、25日。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内。電話 02-96-70-0011、ファックス 02-96-70-0012。 県立図書館、11月10日日曜9時45分から15時30分。茨城読書フェスティバル2024。スペシャルお話し会、ビブリオバトル、講演会など、子供から高齢者まで幅広く参加できるイベントやフリーマーケットなどを開催します。開館時間、平日9時から20時、土日祝日9時から17時。11月の休館日、5日、11日、18日、25日、29日、水戸市3-1-5-38、電話 029-221-5569、ファックス 029-228-3583。 利用案内、 県立図書館を除く。開館時間9時30分から17時、入館は16時30分まで。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上料金で入館される方は、健康保険証、運転免許証などを持参してください。毎週土曜日は高校生以下無料。春、夏、冬休み期間中は除く。お知らせ広場。10月16日時点の情報です。変更になる可能性がありますので、ホームページなどでご確認ください。催し物。花絶景、茨城フラワーパーク、ムーンライトローズガーデン。秋の夜空に浮かび上がる幻想的なイルミネーションをお楽しみください。写真があります。期間、1月13日月曜祝日まで。営業時間、9時から20時30分、17時点灯。休園日、火曜定休、祝日の場合は翌平日。入園料、大人1200円から1500円、小中学生400円から500円、未就学児無料、ペット200円。開花状況などにより入園料営業時間が変わります。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、茨城フラワーパーク、電話0299-424111。つくばスタイル交流会。つくばサイエンスアカデミー、SAT では、科学に興味と親しみを感じてもらえるよう、科学の講演会と音楽の演奏会を組み合わせた交流会を開催します。ぜひご参加ください。日時、11月23日土曜祝日、13時30分から16時15分。会場、筑波国際会議場中ホール200、筑波市。入場料500円。学生、SAT会員などは無料。申し込み方法など詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、一般財団法人、茨城県科学技術振興財団、筑波サイエンスアカデミー。電話 029-861-1206。第22回認知症フォーラム。認知症になっても安心して暮らせる地域について一緒に考えてみませんか？学識経験者、医療従事者、行政、当事者家族が登壇し、茨城で認知症と生きるにはをテーマにディスカッションを行います。日時、12月1日日曜13時30分から16時、会場12時30分、会場東海文化センター、東海村。定員300人。要事前申し込み。問い合わせ先、申し込み先。公益社団法人認知症の人と家族の会、茨城県支部。電話 029-828-8089。申し込みはこちら、QR コードがあります。募集。県職員採用大学卒業程度試験秋冬季土木 B は大学3年生も受験可能です。第一次試験日12月8日日曜受験資格平成7年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人または平成15年4月2日以降に生まれた人で大学を卒業した人もしくは、平成8年3月31日までに大学卒業見込みの人、ほか、募集職種、土木 B、ほか、申し込み方法、インターネット、電子申請、申し込み期間、11月1日金曜から22日金曜まで、詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、申し込み先、 県人事委員会事務局、電話 029-301-5549。 茨城花絶景フォトコンテスト2024第2期募集中。あなたが思う茨城県の花絶景写真をインスタグラムで投稿してください。受賞者には豪華賞品をプレゼント。投稿期間12月10日火曜まで。インスタグラム公式アカウント、@hanazekkei アンダーバー officiall。 コンテストの内容など詳しくはこちら、QR コードがあります。写真、第1期花絶景茨城大賞。アカウント名、@wtn_gorilla。 撮影地、天引観音、桜川市。写真終わり。問い合わせ先、県地域振興課、電話 029-301-2778。 案内。犯罪被害者週間、11月25日から12月1日、犯罪の被害に遭われた方やそのご家族を支援しています。犯罪被害者支援シンボルマーク、ギュットちゃんのイラストがあります。犯罪被害者相談窓口、電話 029-301-7830、悩みゼロ、平日9時から16時、12時から13時、および土日祝日、年末年始除く。公益社団法人茨城被害者支援センター、電話 029-232-2736、 平日10時から16時、土日祝日、年末年始除く。性暴力被害者サポートネットワーク茨城、電話#8891、早くワンストップ、または電話 029-350-2001。 平日9時から17時は公益社団法人茨城被害者支援センターの女性相談員が対応。土日祝日、年末年始除く。夜間休日は国のコールセンターが対応。性犯罪被害相談勇気の電話、電話#8103、シャープハート3、24時間対応。ご相談には心理カウンセラーまたは警察官が対応します。可能な限りご希望に沿った性別の職員が対応します。問い合わせ先、県生活文化課安全なまちづくり推進室、電話 029-301-2842、県警察本部刑務課犯罪被害者支援室、電話 029-301-0110。 犯罪被害者等支援の認知度に関するアンケート調査の実施。現在、県民の皆さんを対象に犯罪被害者支援に関する条例や相談窓口の認知度に関するアンケート調査を実施しています。調査結果は今後の犯罪被害者支援施策の推進に活用させていただきます。ぜひ積極的なご回答をお願いします。実施期限、12月15日日曜まで。問い合わせ先、県生活文化課安全なまちづくり推進室、電話 029-301-2842。 詳しくはこちら、QR コードがあります。11月30日は人生会議の日です。人生会議、ACP、アドバンスケアプランニングとは、ご自身が大切にしていることや望む医療、ケアについて前もって考え、家族などの信頼する人たちと繰り返し話し合い、共有する取り組みです。突然訪れるもしもの時のために、あなたも人生会議してみませんか？詳しくはこちら、 QR コードがあります。問い合わせ先、県健康推進課、電話 029-301-3332。 農地の貸借方法が変わります。令和7年4月から原則農地の貸借に係る利用権設定、農業経営基盤強化促進法に基づく手続きは、農地中間管理機構を通じた手続きに統合されます。令和7年3月までは利用権設定も活用できますが、地域計画が策定された地区では活用できなくなります。なお、設定済みの利用権は契約期間中は有効です。今後とも農地中間管理機構を通じた手続きの活用をお願いします。問い合わせ先、県農業経営課、電話 029-301-3833。 ご存知ですか？がんピアサポート。がん体験者が仲間として体験を共有し共に考えることで、がん患者さんとそのご家族をサポートしています。また、県内のがん診療連携拠点病院でも専門のピアサポーターがお話を伺い、一緒に考えるお手伝いをしています。がんになっても一人じゃない、花を持った人のイラストがあります。県立中央病院相談日、毎月第2、第4金曜日、要事前予約。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県立中央病院、がん相談支援センター。電話 029678-5420。 茨城在宅ケアハラスメント相談窓口開設。在宅ケアにおいて、利用者やその家族などからのハラスメント行為にお困りの方のために、相談窓口を開設しています。訪問介護士、看護師、介護支援専門員などの皆さん、一人で悩まずお気軽にご相談ください。イメージキャラクター、救済ちゃんのイラストがあります。相談窓口、電話 029-303-7600、平日10時から16時、土日祝日年末年始除く、E メール、homecare@ibarakiwelfare.or.jp。 詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県長寿福祉課、電話 029-301-3321。高齢者など対象、公共交通機関の優遇制度をご存知ですか？多くの市町村に高齢者や要介護者などを対象とした公共交通機関の優遇制度があります。内容や制度を利用するための条件、対象者、年齢、運転免許の有無などは市町村によって異なりますので、詳しくは各市町村担当窓口までお問い合わせください。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、生活文化課安全なまちづくり推進室、電話 029-301-2842。 LP ガスボンベ付近への電気製品設置について、エアコンの室外機などの電気製品は、LP ガスボンベから2メートル以上離して設置してください。2メートル以上離すことができない場合は、LP ガスボンベを不燃性のパネルで遮るといった対応が必要です。必ず事前に取引先の LP ガス販売店に相談してください。また、すでに2メートル以内に電気製品が設置されているときも、LP ガス販売店に相談してください。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県消防安全課産業保安室、電話 029-301-3594。 UI ターンによる人材をお探しの法人の方へ、無料で求人を掲載しませんか？県就職情報サイト、茨城就職チャレンジナビに掲載の要件を満たす求人を通じて採用された東京圏からの移住者には、移住支援金が支給されます。求職者への大きなアピールポイントになりますので、東京圏からの採用をお考えの企業はぜひご活用ください。要件、資本金10億円未満であることなど、登録及び移住支援金の支給要件、申請方法などについて詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県計画推進課、電話 029-301-2536、ホームページ、わくわく茨城生活実現事業で検索。救急車を呼ぶか迷ったときは、救急電話相談。急な病気や怪我で救急車を呼ぶか迷ったときや、すぐ医療機関を受診するべきかわからず不安なときは、茨城県救急電話相談をご利用ください。看護師などがアドバイスを行います。相談受付、24時間365日。大人、電話、#7119。子供、#8000。ダイヤル回線一部の IP 電話から、電話 050-5445-2856。なお、相談は無料ですが、通話料がかかります。問い合わせ先、県医療政策課、電話 029-301-3186。データ茨城、9月1日現在、総人口281万753人、前月比1483人減、男性140万5081人、女性140万5672人、世帯数123万8223世帯、前月比370世帯増。水郡線は全線開通から90周年を迎えます。ロゴマークがあります。正面から見た列車のイラストに、水郡線90周年、この街とこの道と、と書かれています。山に抱かれたのどかな風景を走る水郡線。1934年、昭和9年12月4日に現在の路線になりました。この秋は水郡線に乗ってのんびりお出かけしてみませんか？公式ウェブサイトの QR コードがあります。問い合わせ先、県交通政策課、電話 029-301-2606。高架を走る列車を斜め下から見上げた写真があります。水郡線とは、水戸駅から福島県にある朝霞長森駅、列車は東北本線経由で郡山駅まで直通を結ぶ路線と、那珂市にある上菅谷駅から分岐して常陸太田駅を結ぶ全線非電化単線、相対する方向への列車を一つの線路のみで運行する区間のこと、の、JR 東日本の路線。県央と県北地域の合わせて6市町を結び、今日も走ります。路線図に紅葉、見どころを添えたイラストがあります。水郡線フェス開催。11月30日土曜、12月1日日曜、10時から16時。会場、醍醐町文化福祉会館、マイン。久慈郡醍醐町醍醐722-1ほか、高校生企画コーナーグルメフェス熱気球の搭乗体験記念グッズの販売など、11月30日土曜13時30分から15時大ホール、 鉄道にちなんだ名字の話、水郡線の駅名の名字をたどる、講師、名字研究家、高信幸男氏。チケットは、第5ドレメ美術館で事前配布中、当日券あり、参加無料。12月1日日曜、会場13時、開演13時30分、大ホール。ジャズコンサート、まちづくりコンサート。水郡線でスイングしよう。参加無料。出演、スイングトワイライトジャズオーケストラ、ウィズ中野明子。リスカの地上絵プロジェクト。大子町発祥のうまい棒5万本を使用した巨大地上絵を大子小学校のグラウンドに制作。完成した地上絵を熱気球からも見られます。イメージ写真があります。記念ラッピング列車運行。90周年を記念して沿線で出会える四季折々の多彩な魅力を表現しました。運行期間、10月上旬からイベント期間中、側面デザインと車両の正面横から見たイラストがあります。旅のお供に限定駅弁はいかが？水郡線90周年記念駅弁、色とりどり、鳥は漢字の鶏。1380円、税込み。10月5日から販売中。水郡線沿線のブランド食材を中心に、味にも見た目にもこだわりました。販売場所、ニューデイズミニミト7号。改札内正面店舗。ニューデイズ勝田など。お品書き。シャモ焼き、シャモそぼろ、玉こんにゃくに、大子町産、常陸牛、しぐれに、花人参、湯葉に、茨城県産、卵焼き、常陸大宮市産。弁当の写真があります。吹き出しに、掛け紙にも仕掛けが、とあります。大子をお散歩。教えてペッパーくん。大子町散歩スタンプラリー。問い合わせ先、NPO 法人町の研究室。電話 0295-768025。商店街にいるペッパーくんが出すヒントをもとにスタンプを集めると、水郡線グッズがもらえます。開催日時、11月9日土曜から12月8日日曜の土日、10時から17時。開催場所、日立大子駅前商店街。図、ペッパーくんのいる場所が示された地図、5箇所あります。順に読みます。日立大子駅、田中屋時計店、ファッションハウス吉見屋、大子町交流拠点施設、尾崎陶器店。景品交換場所、町の研究室も示されています。図、終わり。僕の肩掛けバッグに入ってるスタンプカードを取ってスタートしてね。ペッパーくんのイラストがあります。コピーライト、ソフトバンクロボティックス。ペッパーはソフトバンクロボティックスの登録商標です。ソフトバンクロボティックスのペッパーを活用し、独自に実施しています。水郡線で巡る袋田の滝、大子町、夜はライトアップ、大子ライトも開催中。ライトは来る人。竜神大吊り橋、日立大田市、奥久慈の艶やかな紅葉は絶景です。御前山ダム、日立大宮市、ダム湖の穏やかな水面でカヌー、ボート、サップなどの体験イベントを開催しています。それぞれ写真があります。沿線の観光情報をチェック。QR コードがあります。ときわじパスでお得に。お得な切符サイトはこちら。QR コードがあります。 茨城県内のフリーエリア内の普通列車が1日乗り降り自由。大人2180円、子供550円。子供は紙のみの販売。利用期間、12月22日日曜までの土日祝日と11月13日水曜、県民の日。ご利用開始日の1ヶ月前から当日まで販売。デジタル版は当日のみ販売。購入方法、デジタル版、日立の国機構、ウェブサイト。紙、フリーエリア内の JR の主な駅の指定席券売機、緑の窓口。図、トキワジパスフリーエリア。図の説明。水戸駅を中心とした JR 線と私鉄の路線図。フリーエリアの範囲が書かれている路線と駅名を紹介します。県央・県北方面は、水戸駅から JR 線で上菅谷駅、日立第五駅を経て下宮駅まで、また上菅谷駅から日立太田駅まで、水戸駅から JR 線で勝田駅を経て大津港駅まで、また勝田駅からひたちなか海浜鉄道で、あじがうら駅まで。県西方面は、水戸駅から JR 線で、友部駅、笠間駅、下館駅、結城駅を経て、小田林駅まで。また、下館駅から真岡鉄道で、真岡駅、益子駅を経て、茂木駅まで。また、下館駅から関東鉄道で、下妻駅を経て取手駅まで。また、友部駅から JR 線で石岡駅、土浦駅、龍ヶ崎市駅を経て取手駅まで。また、龍ヶ崎市駅から関東鉄道で龍ヶ崎駅まで。図、終わり。知事コラム、ボリューム64。Where there's a will, there's a way. 意思あるところに道は開ける。私は県内の現場へ赴き、県民の皆さんと直接語り合う対話集会、大井川知事と語ろう新しい茨城づくりを開催しています。集会では、地域に根ざし特色ある活動をしている団体の見学や、座談会形式での意見交換を行うことで、皆さんの生の声をお聞きしています。例えば、次世代リーダーの育成に取り組むプロジェクトや、高校生のボランティア団体、商店街活性化に向けて活動する店主の方など、これまで様々な地域で多様な分野の団体との対話を行ってきました。どの団体も信念を持って活動をしている姿に感銘を受けるとともに、活動を通じた課題・目標についても共通理解を図ることができました。9月には、県北地域で無農薬・減農薬栽培に取り組む若手農家団体、リ・アグリに伺い、メンバーの皆さんと意見交換をしました。リ・アグリでは、月1回、日立市役所前でドライブスルー形式で野菜を販売するとともに、持続可能なかっこいい農家の姿を積極的に発信するなど、農家を志す次世代農家を増やしたいとの思いで活動が展開されています。無農薬、減農薬という生産方法だけでなく、県北地域ならではの流通経路や、ターゲットを絞った販売方式など、それぞれの農家の特色を生かしつつ利益を得ている姿は、今後新たに就農される方に向けても大変参考になる事例ではないかと感じました。今後も直接県民の皆さんの声を聞きながら、新しい茨城づくりに取り組んでいきます。茨城県知事大井川和彦。写真2枚。1枚目、リ・アグリとの意見交換。2枚目、第五町中心商店街を訪問。写真終わり。 茨城空港からのお知らせ。問い合わせ先、県空港対策課、電話 029-301-2761。 2024年10月27日日曜から2025年3月29日土曜、冬ダイヤ航空券販売中、早めのご予約がお得です。トヨタレンタリース茨城空港、駐車場無料。表、表の説明。航路ごとに便名、行き先、出発時刻、到着時刻が書かれています。順に読みます。国内線、茨城、札幌、新千歳。SKY791 便、茨城9時35分発、札幌新千歳11時着、SKY795 便、茨城18時20分発、札幌新千歳19時45分着、SKY790 便、札幌新千歳9時発、茨城10時30分着、SKY794 便、札幌新千歳18時25分発、茨城19時55分着。茨城神戸 SKY183 便、茨城8時35分発、神戸9時55分着。SKY185 便、茨城15時25分発、神戸16時45分着。SKY187 便、茨城19時25分発、神戸20時45分着。SKY182 便、神戸7時50分発、茨城9時着。SKY184 便、神戸13時35分発、茨城14時45分着。SKY186 便、神戸17時40分発、茨城18時45分着。茨城福岡 SKY831 便、茨城7時35分発、福岡9時45分着。 SKY836 便、福岡18時50分発、茨城20時25分着。茨城那覇 SKY531 便、茨城11時10分発、那覇14時25分着。 SKY532 便、那覇15時15分発、茨城17時40分着。茨城長崎 SKY183 便、茨城8時35分発、神戸9時55分着、乗り継ぎ、SKY145 便、神戸15時発、長崎16時20分着。SKY185 便、茨城15時25分発、神戸16時45分着。乗り継ぎ、SKY147 便、神戸19時40分発、長崎20時55分着。SKY142 便、長崎11時35分発、神戸12時40分着。乗り継ぎ、SKY184 便、神戸13時35分発、茨城14時45分着。茨城鹿児島、SKY185 便、茨城15時25分発、神戸16時45分着、乗り継ぎ、SKY137 便、神戸19時30分発、鹿児島20時45分着。SKY132 便、鹿児島9時20分発、神戸10時25分着、乗り継ぎ、SKY184 便、神戸13時35分発、茨城14時45分着。茨城宮古下地島 SKY183 便、茨城8時35分発、 神戸9時55分着、乗り継ぎ SKY163 便、神戸10時40分発、宮古下地島13時15分着、SKY542 便、宮古下地島12時45分発、那覇13時35分着、乗り継ぎ SKY532 便、那覇15時15分発、茨城17時40分着。国際線、日曜木曜運行。茨城台北桃園。IT219 便、日曜茨城15時発、台北桃園17時55分着。木曜茨城15時発、台北桃園18時5分着。 IT218 便、台北桃園9時50分発、茨城14時着。表終わり。最新の運行状況は茨城空港ホームページをご確認ください。詳しくはこちら QR コードがあります。初開催茨城空港パン祭り、日時11月30日土曜9時から15時、場所茨城空港公園。県内各地のパン屋さんが出店、図書カードが当たる抽選会もあり。ひばりクロスワードパズル、正解者の中から抽選で20人の方に素敵な県産品などが当たります。県民の日を記念し、今月の当選者はいつもの2倍。今月号はこれ。日立の輝きロースセット。しゃぶしゃぶ用、とんかつ用。柔らかく旨味があり、香り高い肉質が自慢の県銘柄豚、日立の輝き。今回はロースのセットをお届けします。きめ細やかな刺しが入った絶品の赤身をぜひご堪能ください。写真があります。問い合わせ先、佐藤畜産株式会社、電話 029-831-7234。 問題、縦の鍵。1、水郷いたこ〇〇〇祭りでは、花嫁さんが炉舟で嫁ぐ、嫁入り舟が有名。3文字。2、茨城発祥のボードゲーム、白と黒の石を使います。3文字。5、江戸時代の薬入れ、時代劇、水戸黄門で、この門どころが目に入らぬかの決め台詞とともに差し出すもの。4文字。6、茨城は広大な〇〇に面し、伊勢海老やシラスが取れます。9. 茨城県が生産量日本一の野菜。シャキシャキと歯切れが良く、癖のない味わいでサラダや鍋におすすめ。3文字。横の鍵。1. 茨城県のマーク、県章の色。ヒント4ページ。2文字。3. 野生的な趣。日立の国天然マガモは、天然ならではの〇〇〇〇あふれる香りが魅力。4文字。4、茨城は作付け面積、生産量ともに日本一。緑色やオレンジ色のジューシーな果肉が特徴。3文字。6、県の木。毎年2月から3月にかけて、偕楽園では〇〇の花が咲き誇ります。ヒント4ページ。2文字。7、茨城フラワーパークでは1月13日までムーンライト〇〇〇ガーデンを開催中。ヒント7ページ。3文字。8、県民の歌1番より明るく生きる喜びが明日の〇〇〇を招くのだ。3文字。答えは ABCD の枠の中の文字を順に並べてできた言葉。 A 縦の鍵9の初めの文字、B、縦の鍵9の2番目の文字、横の鍵7の3番目の文字、C、縦の鍵5の4番目の文字、横の鍵8の3番目の文字、D、縦の鍵6の2番目の文字、横の鍵3の4番目の文字。10月号の答え、どんぐり。応募方法、県ホームページひばり11月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに1、答え2、郵便番号3、住所4、氏名5、年齢6、電話番号7、ひばり11月号の感想をお書きの上、郵便番号310-8555、住所不要、茨城県営業企画課クロスワードパズル係へ、応募は1人1回まで、11月27日水曜締め切り、当日消印有効、応募ページはこちら、QR コードがあります。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想はひばりの紙面に掲載させていただくことがありますのでご了承願います。10月号の読者のご感想。普段はあまり広報誌を読むことがないのですが、表紙の雰囲気とチームラボの文字に惹かれて読みました。チームラボには以前から興味があり、いつか体感してみたいと思っていたので、茨城に新しくオープンすることを知れてよかったです。ひたちなか市10代。新茨城めし総選挙。ラジオで紹介されたのを聞いて興味を持っていたところ、ひばりで詳しく紹介していたのでよくわかりました。二次元コードで検索して早速投票しました。笠間市60代。新茨城めし総選挙を読んで、各地の特産や取り組みが伝わりました。もちろん地元を応援していますが、どれも食べたくなりました。挑戦者たち全員を応援したいです。石岡市70代以上。義母が新茨城めしに参加協力しています。試行錯誤して孫と一緒にお料理している姿はとても楽しそうでした。ちょっとしたトラブルもあったけど、孫のおかげで乗り越えられたなんて聞くと、私まで嬉しくなっちゃいます。茨城を盛り上げてほしいです。北茨城市50代。茨城アフター DC の茨城若旦那が面白そうでスマホで検索しました。おかみカードも若旦那も共に茨城を盛り上げてくれそうで活躍が楽しみです。古賀市50代。県立歴史館の開館50周年記念特集がとても良かったです。このような催しをやることを知らなかったのですが、掲載されているものがどれも歴史のある名品ばかりでとても気になります。絶対に見に行きたいです。常総市30代。県立歴史館の所蔵品、特に徳川家の馬具が写真で見てもすごいので、実物もぜひ見たいです。坂東市50代。本号は10月16日現在の情報に基づき編集しています。次回ひばり12月号の新聞折り込みは12月1日日曜です。以上で、声の広報ひばり2024年11月号を終わります。